クリスチャンとクリスチャンでないものとはどこが違うんだろうか、そんなことを考えさせられる実は伝道者の書で、伝道者の書というこの言葉はそうですね、他の新共同訳なんかとコレフトの訳とかっていうコレフトの書とかって書いてあって、伝道者の書という言い方が使われてない場合が多いんですが、これはコーヘレトっていう言葉を使って、この言葉が日本語で言うと、まあある意味では召集するものとか、または説教者とか伝道者を意味する言葉なんだそうです。それで伝道者の書というふうに使われているようです。まあもっと平たく言うと、集会を司るものという意味でもあるそうです。ですからこの集会をこの導く、神様の前に人々を導いていく、そういう立場にあるものと言ってもいいんでしょうね。その人が書いた。でこれを、エルサレムの王でダビデの子って言うと、私たちはすぐソロモンというふうに思い浮かべます。しかし今日必ずしもソロモンというふうには言えないようであります。ただこの伝道者の書はソロモン的なんですね。非常にその知恵に満ちた、そしてまたその立場がソロモンに似ている。ですから基本的にはまあ私はここはソロモンが書いたというふうに一応その前提でお話ししたいと思いますし、これから見ていきたいと思います。確かに栄光栄華を極め、全ての富を手に入れ、地位を手に入れた人が言う言葉だっていう方がなんかすごくピンときますよね。貧しい者が全て食うの食うなんていうと、単なる居直りにしか過ぎないように思いますが、全てのものを手に入れた人が食うの食うっていうふうに言うと、なるほど、地位も名誉も富もその人にとっては何の役にも立たないんだっていうふうに理解した方がなんとなくこう身近になるほどと納得させやすいんですが、まあそれが必ずしもソロモンだというふうには言わなくてもよい。ただそのようなあらゆることを極め、そしてまた知恵を神様からいただいた人の言葉っていうふうに言っていいと思います。さあこの実は、伝道者の書っていうのは世界中でいろんな文学やまたは音楽にも影響を与えていたんだそうですね。今回これを調べまして、ヘミングウェイの日はまた昇るっていうのも実はこの伝道者の書から取って、そして一章の五節ですね、日は昇り日は沈みまた元の昇るところに戻って帰っていくという、ここからその日はまた昇る有名な長編小説ですけれども、これを小説があります。この小説も基本的には主人公がですね、努力して日々を積み重ねていっても安定した当たり前の生活が手に入らない、そういう時代の中で何をやっても圧倒的な力でこの崩されて打ち砕かれていくという、その積み上げても積み上げても何も残らないという、そういう時代で、この主人公は結婚できない体に戦争のためになってしまった、そして大敗的な享楽的な生き方に走るという、そういった人が主人公のようです。そして全てが虚しく過ぎていく日々の中でどう過ごしてるかって、そんな話なんだそうです。私も最初読んで3分の1も読まない段階でやめてしまったんですが、非常に虚無的な感じがいたしました。それからブラームスもこれを書を題材にして曲を作ったというふうに言われますね。確かにその詩編、この伝道者の書をそのまんま使っていると思われる歌詞があります。よく知らないんですが、今回それを調べてみましたらそんなことがありました。で、 かと思えばルターはこの伝道者の書を慰めの書とも言っているんです。こう面白いですね。これが慰めの書になるというのであります。で、今回は特にそのなぜ私たちにとってこの伝道者の書が慰めになるのか、どうしたら慰めというふうに言えるのかという点をずっと一貫して考えていきたいと思っています。で、この書はある意味で本当に人生の目的は何か、生きる意味は何か、どこにあるのかを探求した書だというふうに、見ていくことができます。つまり人間にとって善とは何なのか、何が良い意味のある生活、人生と言えるのか、ということを問い続けた書だというふうに言えます。私先ほども奥崎兄弟とも話してたんですが、本当にこの私クリスチャンになる前に、まさに求道者生活の時も含めまして、もう学生活動運動にも挫折しまして、なんか全部が嫌になってしまった。そんな時にこの書がすごく身近に感じられたんですね。全てが空、全てが虚しい、何やったって元の木阿弥同じだよ、私がいたっていなくたって世の中変わらない、また同じように巡り巡ってくるよ、私の存在なんて価値がない、ちっちゃなもんだ、というふうなこの自分の存在意義をこの疑っていた時のことを思い出すのがこの伝道者の書でありました。6章の12節でこういうふうにあります。いや、ごめんなさい、そうですね、6章の12節でもこの伝道者の書の最後です。最後の章でもやはり12章の6節でもこう言います。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水紙は泉の片割れで砕かれ、達者が井戸のそばに打ち壊され、そばで壊される。地は元あった地に帰り、霊はこれをくださった民に帰る。そして8節、空の空、伝道者を言う、すべては空。と言って閉じていく。まさに、私たちに、神様を、に行き着かない、神様と結びつかなかったならば、きっとこれをずっと空の空で終わって、始まって空の空で終わってしまうんだろうなというふうに考えさせられるところであります。一方でじゃあさらに今度は4章の2節で伝道者の書は、まあ最初ですからいろんなところ開きますが、4章の2節でもっと否定的な言い方をします。全てが空というどころか、もっと否定的な言い方です。4章の2節で、私はまだ命があって生きながらえている人よりは、すでに死んだ死人の方が幸いを申し述べる、方に幸いを申し述べる。またこの両者よりもっと良いのは、今までに存在しなかったもの、火の下で行われる悪い技を見なかったものだ、とこういうふうに言っています。生きているより死んだ方がまだマシなんだ、幸いなんだ、というふうにこの絶望の声をこう上げているわけであります。世の中に飲み食いに勝る楽しみはないというふうに、ここの伝道者もそうかといえば言います。この世の中に対して非常にその楽観的かと思えば悲観的で、合理的に合理主義的に物事を考えるかといえば懐疑的、そして遠征的にこの物事を捉えていく。まさに伝道者の書はなんかこう一貫性がないような、取り留めのないような、そんな書であります。私は思うんですよ、なぜこれが聖書なんだろうっていうふうに実は考えてしまったですことがあります。つまり何を言いたいのかがわからないです。そんなふうに 見れるのが伝道者の人です。そしてそれでいて私のその気持ちっていうものをよく表している。え、牧師なのに信仰者なのに、私はイエス・キリストを信じて、そして自分の生きている意味、使命というものを知っている、分かっているという一方で、私がいてもいなくても大丈夫だよね、大して変わらないよねという自分の存在が分からなくなってしまうような虚しい、そういうこう思いに襲われる、それを行ったり来たりしているっていうのが結構あります。で、そんな時に伝道者の言葉は、私にこの空の空、伝道者が言う空の空、すべては空、火の下でどんなにロークしてもその人に何の益になろうと、こう何とも言えない虚しい、いや虚しいばかりのものに共感を覚えさせられるわけであります。空の空というのは全く虚しいという、まさに最上級の表現がこのダブルの空のようであります。単なる虚しいんじゃなくて、虚しい上にも虚しいという、まさにこれ以上の自分の存在の意味を見失う言葉はないかなと思うほどの表現を使って伝道者の著者は言います。これを繰り返します。で、同じような意味で、火の下でアクセクロークして何の益があるというのかというのも、これも空の空を別の言い方をしている言葉です。生きる喜び、また生きがいなんていうふうにこう生きがっている、そんな姿を顔あざ笑うかのごとき伝道者の表現であります。むしろ生まれない方が良かった、生まれてしまったならば早く死ぬ方が良いなんていうことも書いてある。人間の一生なんて空の空よと、こう開き直った姿を人間の一面にあるということを、聖書は序実にえぐり出しているだろうなというふうに思います。聖書というのを見ていきますと、ソロモンにしても、またダビデにしても、聖書は人間の脆さだとか弱さというものをもろに表現していますよね。徹底的にこの暴き立てているその書物である。だから聖書って真実なんだろうな。私たちはこの書物というのは多かれ少なかれ虚飾に満ちたものが多いであります。しかし神様を中心とした聖書は人間の姿をそのまんま暴き出していく、そして人間の内側にある神と結びつかない人生の虚しさというものをとことんこう教えてくれる、示す、そんな書物だなというふうに思わされます。で、この人間の無常感というのは決してこの伝道者の書だけではありません。やはり仏教においてもこの無常感というものはよく言われています。仏教でイロハの歌、イロハの歌って言うんですか、イロハガルタの歌なんかを見ていきますと、イロハにホヘトチリヌルオワカという、あれも世の無常を言った実は言い方なんですってね。日本人の言葉そのものに無常感があるというんです。そしてまたこの仏教の中で人生の誕生というのは喜びかっていうと、仏教はそうじゃないんですよね。おぎゃおぎゃっていうのは嫌だ嫌だっていうふうに聞こえるんだそうです。そして何十年かのため息をつき、そして食いつぶし、 あーあーと言って死んでいくっていう、まさにこう仏教のこの無常感がこうにじみ出た表現があるんだそうです。また仏教ではたらいからこのたらいに移るちんぷん感という、死んだ生まれた時もあのうぐいを使うたらい、死んだ時は湯感という体を拭く時のたらい、何が何やらわからぬっていう、そういうこう無常感がある。じゃあ聖書が言う無常感も同じなんでしょうか。いや、聖書の無常感は世の中人生ってのはそう簡単には決められないよ、何が何だかわからない、だから人生というのは楽しみでもあるんだっていうのが仏教のようですが、ここで言う空の空っていうのは、空っていうのは息っていう言葉でもあるんだそうですが、これは息っていうのは吐けばすぐ消えてなくなる、本当になくなる。この無常、聖書が言っている、伝道者の書が言っている無常っていうのは、なんだかわからない世の中って何が起こるかわからない、だから今から決めてもダメなんだよっていう無常とは違って、本当になきに等しい、いや無なんだ、何にもないんだっていう徹底した無を言っているのが、実はこの伝道者の書の空という意味なんだそうです。人間の吐く息と同じ、跡形もなく消えていく、何にも残らない、そういう無常感なんだ。この空という言葉が伝道者の書の中で12章あるんですが、34回使われています。そしてその中で全ての技、富、欲望、人生、この世は全て虚しい、快楽も事業も労働も空、成功したと思ってもそれも虚しい、一生は虚しい、何に等しい、いやないっていう、等しいというよりない、それが一生の三節の日の下で、どんなに労苦してもそれが人に何の益になろう、人に何の益になろう、これはこの伝道者の書だけに出てくる表現だそうです。これは伝道者が追求しようとしている真の価値、または本当に、永遠に続く価値、益とは何かというものを尋ねている言葉であります。そしてその結果、頑張っても頑張っても何の価値も見出さないという虚しさです。火の下でとあります。人の労苦が人生の全てである、火の下の働きが人生の全てであるとすれば、人生とは生きる価値があるものと言えるだろうか、いや言えないだろうという意味での空であります。実にやりきれない言葉です。これ徹底的に何か良い、生きてていいことだってあるだろう、何か価値があるだろうというふうに、この人生に価値を見出そうとする、こじつけようとする、そのこじつけを全部虚しい、空、意味がないというふうに言い切るんです。つまり伝道者の書は私たちを追い詰めて追い詰めて追い詰めていくんです。こんなもんだよ人生は、なんていうことが許されないんですよ。パウロはローマ人への手紙の中でこう言ってますよね、7章で、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか、こういうふうにパウロは人生の虚しさ、自分自身に対して何の期待もまた願いも求めない、求めることのできない、追い詰められた惨めさというものを言っています。そうかといえば、さらにそれは人間だけではなくて、8章を見ますとパウロは続けているんです。8章の20節で、それは寄贈物が虚無に服したのかと言っています。ことパウロは言うんです、人間だけが惨めなんじゃなくて、全ての寄贈物、作られたものが虚無に服しているんだ、 で、こともあろうに、その全ての作られたものを虚無にしたのは人間なんだっていう、こういうふうに人間をこうのその姿を追い詰めていきます。そして4節、実際にそうじゃないか。4章4節、一つの時代は去り次の時代が来る、しかし地はいつまでも変わらない。栄光栄華を極めたあのソロモンも、マタイによればこの野のゆり一つにも勝らなかったではないか。どんなに栄光栄華権力を手にして誇ったとしても、神は作られたこの野の花一つにも勝らないではないか。ダビデにしてもそうです。そのダビデの前のサウル王にしてもそうです。王のという力を得ました。しかし彼は退けられていきます。神に敵対する者として討ち取られていきます。ダビデも苦労に苦労を重ねて王になり、一大帝国を築き、その子ソロモンに引き渡したと思いましたらば、どうですか、ソロモンの後国は南と北に分裂していきます。そしてその子孫はバビロンに引かれていきます。なんと虚しくその世代は過ぎていくでしょうか。一大事業として名を馳せたと思ったとしても、いつまでも変わらない世代なんてない、時代はない。国破れて賛がありという言葉がありますが、本当にそう言えるのではないでしょうか。川は流れ絶えず流れていきます。しかも元の水にない、よどみに浮かぶ歌方はかつ消えてかつ結びて久しく止まり、また流れていくっていう、そんなこう無常感を言った言葉なんだそうです。芭蕉という人もこういうこと言ってますね。私も好きなんですが、夏草や強者どもが夢の後というこの芭蕉の句があります。一時名を馳せたけれども、一瞬騒いだだけでちっとも変わらない、そんな姿であります。私たちは私こそと言ったけれども、これだけのことをしたっていういろんな記念碑を建てますけれども、それも過ぎ去ってみれば虚しいものだけにしか過ぎない。こういうこの伝道者の書は私たちに、どんなに悪せくしてもそれが一体何になる、どんなに誇ったとしてもそれが一体何になる、そんなこの人生の虚しさを私たちにひしひしと訴えかけているところであります。で、五節から続けて、その虚しさ、その時代いくら頑張ったとしても、その時代その時代でまた移り変わっていく姿を五節から九節で、何とも無常の響きを持って表現しているのが五節から十節です。一つの時代は去り次の時代が来る、つまりどういうことか。地はいつまでも変わらない、つまりそれはどういうことか。五節、日は昇り日は沈み、また元のところに登るところに帰っていく、風は南に吹き巡って北に吹く、巡り巡って風は吹く、しかしその巡る道に風は帰る、川は皆海に流れ込むが海は満ちることがない、川は流れ込むところにまた流れる、すべてのことは物言い、 人は語ることさえできない。目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない。昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。川も風も全てが繰り返されていく。この伝道者の書を書いた人は、この同じものがこう繰り返されていく姿をヨルダン川の流れ、そして流れ着くところが死海、命のない死海に流れ込む。そしてそこが蒸発してまた雲になってまた流れていく。その繰り返し。私死海に行ったことないんですけれども、本当に殺伐とした命のないその湖と言えるんでしょうか、そんな虚無感を思わせる、そういう場所だと言われます。それと同じように人間の歴史も全く同じことの繰り返しではないか。まさに、まあこれを使っていいかどうか分かりませんが、宿命的世界観と言ったらいいんでしょうね。そんな姿を見ます。未来永劫同じことが繰り返される。無意味なこと全てが取ろう、こんな姿であります。ですから結論です。火の下には新しいものが一つもない。まあここまで来ると読みたくなくなるような聖書であります。これを意識すると生きていることはやりきれない単調さの中に私たちは絶望してしまうかもしれません。そして50億年後にこの地球は滅びるというふうに言われますよね。まあ50年もないんですかね、50億年も24億年とも言われます。太陽が爆発してこの地球が滅びるというふうになります。そんなことも言われます。地球なんてちっぽけなものです。跡形なく消滅してしまいます。それから考えてみれば人間の歴史って何でしょう。人生ってその時計の針でいけば1秒にもならない、そんなものである。そこにアクセクして何の意味がある。空の空、人は生まれ産んで死んでいく、その繰り返し、それが人生だと思うならば、生きがいも死にがいもない。空の空、こんな姿を私はかつてその中で答えを求めてうめいていた青春時代をこう思い出すわけであります。そんなことをこう見ていきますと、人の歴史って本当に単なる繰り返しのように思えます。新しいことをしたかのように思えても、特に新しいことはない。私の人生は特別だというふうに胸を張りたいんだけれども、他の人の人生と大して変わらない。でそれを私たちによく教えてるのが、実はあの聖書にもあるんですね、あの系図なんです。系図を見ると、何々が死んで何々が生まれた、何々が死んで何々がずっと書いてあるでしょ。隕石なんか見るとなんと虚しいんだろうと思います。それは人生っていうのは生まれて死んで、そしてまた生まれて死んでの、その繰り返しにしか過ぎないような系図がずっとあります。そして私たちは新約聖書のマタイによる福音書の一章を見てください。まさにこれ系図ですよね。あのどんなにあのすごいと言ったとしても、ここにあるのは人は生まれて死んで生まれて死んでという繰り返しがあるという、まさにその事実が ありまして、そしてこれ系図全部ちゃんと読んだ人います？大体飛ばしちゃいません？一節からこのそうですね16節ぐらいまで何の意味もないようにこう私たちはただ単に 人が生まれて死んで生まれて、でもパウロも言っていました。ローマ人の手紙の中で言っています。確かに本当に惨めな人間ですと言います。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうというふうに言います。でもその次があるんです。パウロは私たちの主イエス・キリストの家にただ神に感謝します。このマタイによる福音書のこの系図の最後どこに至ってます？イエス・キリストに至ってるんですよ。私たちの人生はただ単に無駄なように思います。もしイエス・キリストに結びつかないならばそれはきっと空の空でしかないんでしょうね。この系図もイエス・キリストに結びつかないならば単なる生まれて死んで生まれて死んでの単なる歴史の繰り返しなのかもしれません。しかし私たちのただ単に同じ繰り返しのようだけどされどただイエス・キリストに会って感謝する、イエス・キリストに結びついた時にそれはただ単なる繰り返しではなくて神様の永遠というお方、永遠の約束、祝福と結びつくその毎日の繰り返しであって、それは意味のないもの、虚しい意味のないものではない。神様に結びつかない限り、いやイエス・キリストのあの救いに結びつかない限り私たちの人生は単なる繰り返し、虚しいものでしか過ぎないということをマタイも私たちに教えているのではないでしょうか。単なる系図が単なる系図ではない、神様の救いの計画の中の一員であり構成している神の証人としての一員がある、つまり永遠に結びつく人生であるということです。そして初めて私たちの人生に価値が与えられていく。ですからこのパウロ自身もされど私たちの主イエス・キリストにただ神に感謝するといい、そして発想に続きましては被造物のすべてが虚無に服したと言いながら、しかし服従させた方によるのであって望みがあるからですというふうに、神の主権という神の力に期待を置いた時に初めて望みがある。そうすると伝道者の書って何なんだろうと思うと、私たちは先ほど最初に言いましたようにどんなに神を抜きにして頑張っても努力してもそこに人生の行き着くところはただ虚しいだけだよ、そのただ単に虚しいだけの人生に意味を持たせるものがあるとするならば、私たちが神に到達したとき、神に結びついたときに、いや神の約束であるイエス・キリストに結びついたときに、それはただ単なる人間の歴史の繰り返しではなくて、そこになくてはならない神によって愛されている対象であるという、その新たなる意味を持つ人生に変えられていくということを私たちに教えているのが、これが伝道者の書ではないでしょうか。私たちは神なしに有意義な人生を見出そうとします。神なしに価値ある人生だと誇ろうとしようとします。しかしどんなにそれは人が褒めて素晴らしいと言ったとしても、それは死に勝るものではない。ぜならば死んでしばらくしたらそれが全て虚しく忘れ去られていくものだからです。私たちは家族遺族ならともかく他の人の死っていうのは1年経てば忘れてしまうものであります。どんなに覚えていてもその人の家族が生きている間だけ覚えられているにしか過ぎません。しかし神に結びついた時に永遠の命の書に、
永遠なる神様の御旨に覚えられ、永遠にそれは消えることのない記念としてキリストの贖いのゆえに神の中に位置づけられていく。これほど素晴らしい人生に変わる機会はないのではないでしょうか。そのために私たちはこの伝道者の書を通しまして、本当に、神のに結びつかない人生の虚しさを徹底的に教え、そして私たちを神の側に押しやる、追いやる、それが伝道者の書の一つの意味ではないでしょうか。それゆえに、それゆえにルターが慰める書といった意味を見るのであります。私たちはこの伝道者の書を通して自分の何の当てにもならないものを当てにすることのから本当に変わらない神様の愛の中に、ご計画の中に、永遠というその価値に私たちを結びつけてくれるので、まさにそれは慰めの書というふうに言うことができるんじゃないでしょうか。私たちの人生、空であるものを空でなくするのはキリストに到達するときです。キリストの贖いに私たちが結びつくときに、それは虚しい人生ではなくなる、ただ単なる人生の繰り返しではなくなるということを私たちに教えている。それが伝道者の書。私たちの人生どうでしょうか。キリストを抜きにして有意義なものであるというふうに自負したいんでしょうか。だとしたらば、それは虚しいだけに終わります。キリストに結びつく、贖いにしっかりと結びつきた自分というものを見ていかなければ、その働きは無意味であります。もしキリストのこの贖いに結びつけて自分というものを捉えることができたならば、どんな小さな奉仕であったとしても神が喜んでそれを受け入れてくださっているという、これはもう永遠に変わらない価値を私たちは持った歩みであるという誇りを、私たちは本当の意味での誇りを神様の前にいただくことができるんじゃないでしょうか。私たちはどこに自分のよりすどころというんですか、基盤を置いているのかということを改めて問われるのが伝道者の書ではないでしょうかね。どうか私たちのその全ての日々の毎日の同じことの繰り返しの中に、神を覚え、神によって贖われた自分であるということをいつも覚えながら過ごすことができたならば、その人生虚しいというふうに言って終えることのない人生に変わる、このことを私たちに教えるのが伝道者の書と受け止めて正しいのではないかと思います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、毎日繰り返されていくこんな人生、そのように言えるようなものかもしれません。もし今自分が生きていることに虚しくてやりきれないとしたならば、その人はどうぞキリストの贖いに自分の人生を結びつけてください。そうして主よ、あなたの前にどれほど尊く価値あるものとして受け入れられているか、神に愛されている器であるかを覚えることができるように、神様がどうぞ働いてくださいますようにお願いいたします。私たちもどうぞ自分の技や人の評価をよりどころとする虚しさから、神様に受け入れられているその幸いを覚える、そんな歩みを日々持つことができますように、私たちを神様、あなたを意識させてください。あなたに結びつけられていることの喜びをどうぞ覚えさせてくださいますように、心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。